早速でございますが、第2次の壱岐市総合計画のについてでございます。この件につきましては10月の議会において議決したわけでございますが、今回第2次総合計画の基本的な趣旨、これは人口減少に歯止めをかける、そして活力がある壱岐市を作るというのが大きな要素でございますが、まあ、いわゆる人口減少をどのようにするのかというのが、今年の2015年から2019年の5か年の計画のようでございます。私はこの第2次計画を作成するにあたりまして、第1次の10年間、特に後期基本計画の5年間の実行について総括されたのかどうか、その点をお伺いしたいというふうに思っておりますが、達成してないそういうものがかなりあるようでございますので、まあ、市長の見解をお願いしたいと思っております。今回の第2次の基本計画の草案ができて、草案といいますか、まあ、できておりますが、文言については素晴らしい文言ができて冊子で出ておるようでございます。私は数字的なものを少しお伺いしたいというふうに思っておりますが、もし市長の方で、数字的になければ担当部長でも結構だと思っておりますので、ご理解を願いたいと思います。まず主な中で産業振興の成果指標で26年度の現在と31年の目標値、これの件でございますが、まあ、農業の総生産額58億9000万26年、これも5年後も同じ58億9000万という、そういう数値が出ておりますが、進行した中で少し低いんじゃないかなという、そういう気がしておりますが、これについての見解、そしてまあ、繁殖期につきましても現在1個当たり 7.7 頭、これを5年後には17頭にするという、そういうことでございますが、具体的にどういうふうにしたら17頭になるのか、そういうところもできればお伺いしたいというふうに思っていますし、頭数についても同じでございます。まあ、5800頭余りが7000頭ということですが、これをいかにして7000頭に持っていくか、そういう手法、具体的な策がなかなか見えてこない、この冊子では見えてこないということ、いうことですから、まあ、その下の算数というのは、まあ、持ってあるだろうと思っておりますので、お願いをしたいと思います。それと、漁獲についても同じでございますが、今年、5800トン、の26年度の使用でございます。これが5年後には4150トンということで、1650トンの減、これはまあ漁協の我々といいますか後継者不足もあると思いますが、まあ、その考え、まあ、昨日市長は 17% のアップが出ておるという話でございましたが、なかなかの漁漁師につきましてはそのアップ分が出てこないという現実があるようでございますので、そこのところをお願いしたいと思っております。それと漁獲高につきましても一緒でございます。35億の今年度の使用でございますが、これが5年後も35億、量減って単価があるという、そういう見込みだろうと思っておるわけでございますが、まあ、そうい う整合性といいますか、そういう中でどのように計算されているのかお願いしたいなと思っております。まあ、ちなみに、肉用につきましては今年度終わりましたが、今年度違いますが1月から12月の実施が出ておりますが、全体で41億の見込みでございます。かなりこう買って一番多かったのが38億でございますから、大幅な農家に対する、まあ、所得に入っておるという状況でございます。まあ、この件について、今私が話していた中で市長の見解をお願いしたいと思います。
呼子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
3番、呼子好美議員のご質問にお答えいたします。まず最初、第2次壱岐市総合計画について1次の基本計画の目標値の達成度検証は、2点目に2次計画は具体的な手法が見えないということ、目標値に向けて達成できる努力をということでございます。第1次壱岐市総合計画の目標値の達成度検証についてにつきましてございますが、壱岐市総合計画後期基本計画に数値目標を掲げ、海と緑、歴史を生かす癒しの島壱岐の実現に向けてこれまで取り組んできたところでございます。数値目標75の項目のうち目標達成率が9割以上のものが42項目と約半数が達成の状況であります。具体的な成果といたしましては、壱岐国博物館の開館、長崎県埋蔵文化財センターのオープンや光ケーブル網の整備と壱岐市ケーブルテレビの開局、一般廃棄物処理施設の整備、壱岐市民病院の長崎県病院企業団への移管等、着実な進展が図られているところでございます。しかしながら、今年6月に実施をいたしました市民意識調査アンケートでは、商業の振興や交流を高める交通体系の整備の施策満足度が低位にとどまったことや、人口減少、高齢化等による地域経済の縮小、第一次産業を中心とする後継者不足等、今後取り組むべき課題は多いものと考えております。また各実施計画に基づき実施されている各種施策につきましては、毎年度事務事業評価として進捗状況の確認及び評価点検を行い、次年度以降への事業展開へと結びつけているところでございます。2点目の第二次壱岐市総合計画の具体的な手法が見えないとの尋ねでございますけれども、総合計画は市のまちづくりの目標や目指していく将来の姿を定め、それを実現するための方法や手段を総合的体系的に明らかにするものでありまして、市のあらゆる施策や計画の基礎になるものでございます。具体的な指標までをも盛り込むものではないということをまずご認識いただきたいと思っております。この総合計画で定められた各施策をどのように実施していくかを具体化されたものを実施計画として別途策定し、毎年度見直しを行ってまいります。議員も先ほど申されました お持ちと思いますけれども、この第二次壱岐市総合計画これにつきましては、26年度の基礎数値と31年度の目標数値を掲げております。そしてさらにはそれを達成するために主要事業というのを何項目か全部挙げております。その主要項目を実施するために担当課におきまして実行し、毎年見直しをして目標値の達成を目指していくのが具体的手法でございますので、ご理解を賜りたいと思います。またその具体的数字につきましては、今日までこの資料を作るためには相当な時間を経過いたしております。そして目標数値、それは議論に議論を重ねてですね、目標数値を出しております。従いましてこの場でどうしてこうなったのかということはあまりにも時間がないと思いますので、その点については後日担当課を交えてお話をさせていただきたいと思っております。
以上。はい、呼子議員。
はい、内容についてはよく分かりました。あともって、それぞれ各担当の方から、調整をしていこうというふうに思っております。次の2番目でございます。PPP の対抗について、お伺いをしたいと思っております。この件につきましては、政府が TPP につきましては、国会で反対決議をしたわけでございますが、大方の合意を得たということで、今度はこの TPP に対する対策をですね、打ち出しておるという状況が出てきております。特に、強い農業づくり、それは基本でございまして、海外を見据えたそういう政策をやるということで、農業は食、そして命を守る産業だということで、政府が予算化しておるようでございます。特にこの TPP の関係につきましては、 3兆円の対策費、そして15年度は3000億円の補正予算を組むということでございまして、特にこの3000億円のうち1000億円は土地改良、これの大型補助整備、これに充てるという状況が出てきております。私はこういうのを利用しながら、壱岐の田畑のまだ補助整備ができてないところ、まあ、そういうところに積極的に活用した方がいいんじゃないかなというふうに思っておるわけでございますが、この大型補助整備についての見解、お願いをしたいというふうに思っております。
はい、白川市長。
2番目の呼び込み議員の2番目の TPP 対抗についてということでございます。ご質問の趣旨は、TPP のについて農水産業を成長産業として力強い産業に向け万全の施策を講ずるに、今具体的にはおっしゃいませんでしたけれども、政府は、それぞれの分野で、守るということを言っているけれども、この TPP に合わせて、数兆円規模の対策を取るということで、この通告には電波多の基盤整備をする必要があるということでございましたけれども、水田もという意味でございますか、畑
両方
両方ですね。はい、水田につきましては集積ができておるといいますか、すでに 61% の補助整備率でございます。あと残っておりますのは、具体的に申しますと柳田近辺が残っておるわけでございますけれども、この大型補助整備、当然のごとく、深江田原と申しますか、あそこは21世紀ということでほぼ、大型区画にすることによって、負担金がございませんでした。しかしながら現在は現在といいますか、あれほどの、2ヘクタール区画にする、そういったことで現在もその補助事業があるのかどうかは別といたしまして、何らかの地元負担が出てくる、それはやはり公私営利をするということは、市がやりましょうということではなくて、地元負担を伴いますから、やはり地元で、それが盛り上がらなければいけないと思っております。柳田地区におきましては、木田地区ですかね、木田地区柳田地区におきましては現在、その話が持ち上がっております。ぜひですね、まとめていただきまして、その区画整理事業実施をしたいなと思っております。あの面積がございますと県営でやりますので、ぜひ県営でですね持っていきたいと思っておるところであります。またあそこは、ご存じのように、大水の時に、冠水を出します。その水路の整備、河川の整備も含めてですね、ぜひあの地区はやりたいなと思っているところでございます。また他にも候補地がございましたら積極的に進めていきたいと思っております。一方畑でございますけれども、壱岐はご存じのように、山村形態でございまして、畑というのは点在をいたしております。そういったことで現在の整備率は 2%、 わずか 2% でございます。これは畑地転換でやった、水田を畑地転換でやったところが主でございますけれども、 2% の整備率でございます。今国県の補助金は、畑地であってもですね、20ヘクタールぐらいまとまらないと補助の対象になりません。しかしながら今までの経過、そして今現在の畑の状況を考えますときに、そういった取り組みはなかなか困難ではなかろうかと思っております。従いまして、今横行議員がおっしゃいますようにですね、基盤整備をする畑も大事でございますので、単独の、切り倒し的な小規模土地改良、そういったものはやっぱり考えていかなきゃいけないのではなかろうかと今思っているところであります。
はい、呼子議員。
この TPP につきましては、内容はちょっと触れませんでしたが、特に、TPP に関連して、打撃があるのが米、牛肉、豚肉、そういうのは5品目でございまして、牛肉とか豚肉につきましては国の方で法制化があると という、そういう動きが出ておりますし、米につきましては輸入量の分に相当するものは政府で買い上げるという、そういう施策がですね、出てきておるようでございますので、やっぱり強い農業づくりというのが今後必要だろうというふうに思っています。土地改良に、土地改良といいますか、基盤整備につきましては、ぜひ私はそういうものを利用しながらですね、この TPP の予算化を見据えて、今金があるうちにやった方がいいんじゃないかというふうに思っておりますが、特に畑につきましては耕作放棄地、そういうのがかなり出ておりますので、ある程度基盤整備すればそういうのも回収できるし、域の景観にもいいんじゃないかなというふうに思っておりますし、農業委員会とそういうところで挑戦しながら、地元に誘導するような、そういう施策をお願いをしたいなというふうに思っております。以上、日光につきましては終わりたいと思っております。それから三光の証拠祭りについてでございます。この証拠祭りにつきましては、今年4月、4町が一本になりまして、初めての開催が離島センターで開催をされて、盛大にあったようでございます。ですが、この開催についての、市としては関与は難しいと思っておりますが、商工会の中でもいろいろ賛否両論あったということでございまして、一本化しても従来通りまた4町ごとにこの祭りをされたということがですね、聞いております。市としてもこの商工祭りに予算化として480万程度の予算化をしておりますが、これがもし一本化のところだけ使ったのか、あるいは4町ごとにまた少し配分されたのか、そこのところもし分かればお願いをしたいというふうに思っておりますし、私は地域の活性化のためには拡張のでやった方が良かったんじゃないかなという、そういう観念をしておるわけでございますが、そこのところは別途しまして、もう少しこの商工祭り自体をですね、拡大する必要があるというふうに思っています。例えば農協もかなり農協フェスタという中で大きな事業をしておりますが、こういうのと合体して、そして観光客を呼んでこの祭りに参加してもらうとか、そういうことをですね、やっぱ外貨を稼ぐ、それが必要じゃないかというふうに思っております。息の中でお金が回っても仕方ないわけでございますので、そういう踊りたいとか何とか読んで、そして観光も入れて、そういう大きなイベント、そういうのが必要だろうというふうに思っておりますし、食をテーマにしたイベントでも結構だと思っております。ぜひこういうものをですね、大いに PR するというのが必要だろうというふうに思いますし、交流人口の拡大にもつながるというふうに考えをしております。ぜひ他の自治体、例えば平戸あたりも平戸和牛フェスタとか、あるいは荒野フェスタとか、いろいろ模索をしてやっておるようでございますので、域もですね、食については素晴らしいものがあります。そういうのを一度に集めて、そして開催をしたらどうかということで、これは市と、そして商工会との協議でございますが、指導する必要も来ているんじゃないかなというふうに思っておりますので、この商工会の祭りについての見解をお願いしたいと思っております。
はい、白川市長。
横子議員の3番目、商工祭りについてということでございます。本年度は壱岐市商工会のご尽力によりまして、商工会合併10周年記念事業の一環として、従来9町単位で実施されていた商工産業祭りが一本化して実施されたところであります。虹色商工祭と称して実施をされました。本年度の壱岐市商工産業祭りには、例年芦別町商工産業祭りの折にご来島いただいておりました友好都市である朝来市からも副市長、市議会議長様をはじめ47名の方にお越しをいただき、朝来市のよさこいグループ、 三三会和みの皆様によるよさこいの演舞で大いに祭りを盛り上げていただいたところでございます。今後は JA とも共同してのイベント実施についてのご提案がございます。これは私もですね、大賛成でございます。ただ本年度一本化して実施されました商工産業祭りにつきましても、駐車場の問題、運営上改善を要する点が少なからずあると商工会からも お聞きをいたしています。また今呼子議員がおっしゃいました、また元に戻したらいいんじゃないかというご意見もあるようでございます。そういった一つの何と申しますか、この商工会の、まあ、総括と申しますか、そういったものをお聞きをする必要があるかと思っております。また私はこれを祭りを、まあ、食の祭りあるいはその商工祭りをですね、観光資源として活用する、もう大賛成でございます。昔からそう思っておりましたけれども、現実に、まあ、至っておりませんが、それをするためにはですね、やはり連続してやらなきゃいかんと僕は思っているわけです。いつ何をやる、いつを何をやる、これではですね、観光資源になりません。やはり例えば1週間やるよと、そしてそれをですね、高齢化する、単発ではダメです。やっぱ高齢化して、どこそこの陶器祭りとか、今おっしゃいました食祭りとかございます。そういったものをですね、やっぱ体系的にしないと、私は観光資源にならないと思っているわけでございまして、今年やったら来年は変えたと、そういうことではですね、決して観光資源にならないと思っております。従いまして、十分に連携を取りながら実行していきたいな、ね、その中でやはり行政が指導するということも必要かと思っております。そのことについてはぜひ今回の虹色商工祭の お話を聞きながら担当官にですね、指示をしたいと思っているところであります。
はい、呼子議員。
この祭りについては有名なのが佐生のあの祭りですね。約300団体ということで、まあ、4、5日かかってやっておるようでございますが、かなりの、まあ、観光客、踊りたいが来るということでございますので、まあ、そういうのを、まあ、佐生とはちょっと次元が違いますが、まあ、そういうものを案にしてですね、先ほど市長が言われますように、観光と結びついた、そして人口交流ができる、そういうこの祭りにぜひ持っていっていただきたいなと。ということで、まあ、商工会ともいろいろ協議をなさっていただきたいというふうに思っております。それから4番目の質問でございます。振り込み詐欺の事前防止についてでございます。特に高齢者に対して現金の振り込み詐欺とか、まあ、そういうのが発生をしておりまして、いくでも2件ほど、9月の1日に100万、そして15日に140万とか、いや140万ですか、まあ、2件ですね、こういう小さな島で発生しておるということで、私は警察の生活保安課に行って聞きますと、まあ、小さい人口の中で2件というのはちょっとひどすぎるなと、多いなという、そういうこう話をですね、まあ、聞いたわけでございますが、まあ、これの防止対策、これについて、お伺いをしたいなというふうに思っています。県がですね、私のここにあります、これが詐欺防止の見張り隊のあれでございます。私もつけておりますが、ちょっとこう参考に持ってきたわけでございますが、まあ、これが県下で3地区指定をして、県警が、そして、その1地区に、まあ、息が入っておりますが、息に100台、高齢者宅に設置をしておるというところでございまして、まあ、これをつけたところは、まあ、電話を送ったところはちょっとびっくりするそうでございますが、まあ、これがかかると、電話が鳴ると、録音させてほしいという、そういうのがこれでこう出るそうでございます。まあ、そういう中でかなりこう防止になっているということで、特にこう田舎の高齢者は人がよろしいですから、何でも返事をしてですね、騙されるというのがあるようでございます。まあ、こういうのをぜひ 高齢者宅あるいは希望者宅にですね設置できたらというふうに思っておりますが、まあ、これが大体1台1万2000か3000円のようでございます。まあ、できれば一部でもこう助成してもらえばですねいいんじゃないかなというふうに思っておりますが、まあ、助成できなければ啓蒙等ですねこういうのをつけてほしいと、そういうことで事前防止のためにぜひ市としてもですね、広報等でお願いをしたいなというふうに思っておりますので、まあ、市長の見解をお願いしたいと思います。
はい、白川市長。
横議員の4番目のご質問、振り込め詐欺の事前防止についてということでございます。本当にこの振り込め詐欺に対しましては高齢者からお金を騙し取るという卑劣な犯罪を許さない、被害者を絶対に許さないという強い思いで防犯関係機関の壱岐警察署や壱岐市防犯協会連合会あるいは壱岐市消費生活センターとの組織との連携してと連携して対策に取り組んでいるところでございます。まずこの取り組みについてご説明いたしますが、第一は高齢者の方に騙されてはダメですよ、犯罪はこのような手口を使いますよという広報啓発が重要でございます。特殊詐欺に関する文書を括弧へ回覧するよういたしております。ケーブルテレビに市職員が出演して詐欺に遭わないための注意事項などの説明を行う、さらに各自治公民館に伺って出前講座を行うとともに啓発グッズの配布をいたしております。老人会での出前講座では自分自身が騙されるかもしれないという危機感を持ってもらうために寸劇を交えた説明も行っております。また詐欺事件の情報等が入った場合即座に告知放送で注意喚起を促すお知らせを流しているところでございます。壱岐警察署においては先ほど申されましたように電話機に設置する振り込め詐欺被害防止装置100台を独居高齢者や特殊詐欺被害の相談があったことがある高齢者宅に今年の7月から貸し出しを行っております。また警察署主催で10月3日に高齢者安全安心の集いが壱岐文化ホールで開催され、市老人クラブ会員を中心に約600人が参加をされました。この中で特殊詐欺についての啓発と特殊詐欺被害防止装置設置が呼びかけられております。さらに壱岐警察署では高齢者に響く広報啓発をするために9月から10月にかけて壱岐市内の小中高校生に高齢者の犯罪被害防止加害防止標語を募集をしております。1405点の応募があっておりまして、入賞作品は今後壱岐市内の店舗等に掲示したり広報誌に掲載することとなっております。次に市内関係機関の代表が役員となり壱岐警察署刑事課生活安全課と壱岐市総務課で事務局を担当しております壱岐市防犯協会連合会では振り込め詐欺被害防止のためケーブルテレビ用コマーシャルを CM を作成いたしまして今月から3月末まで放送することといたしております。さて議員のご質問、振り込め詐欺撃退装置の一部を一部支援についてでございますけれども、この振り込め詐欺撃退装置、素晴らしい効果があると思っております。実は職員が親戚に電話をしたそうでございます。でこの録音を聞きまして思わず切ったそうでございまして、私はやましいことがあったんじゃないかとこう言ってたところでございますが、まず非常にやっぱ効果があるようでございます。そういった中で私は現在、警察署が対応してある100台の特殊、被害防止装置でございますけれども、来年3月いっぱいで一応回収をなさって、その後あとは 2,30 台しか対応されないということを聞いております。80台ぐらい減るそうでございますけれども、まずはその7月から3月まで利用なさった方が引き続きつけたいよという方がどのくらいおられるのか、そういったですね、3月時点での壱岐警察署の分析と申しますか、 そういったものをぜひですね、見てみたいと思っております。先ほど申されましたように、今回壱岐警察署、松浦警察署、時津警察署、この3警察署がモデル地区となったわけでございます。この他の2箇所につきましてもですね、やはりその検証結果をぜひ、お聞きをしたいなと思っているところでございます。こうした状況を見極めて、た後、所要の対策を行いたいと思っております。これについてはですね、やはり、本当にこう冒頭申しましたようにですね、もう卑劣な犯行でございます。私はこの防止についてですね、前向きに考えたいと思っているところであります。
以上。
はい、呼子議員。
はい、ありがとうございました。最近ではマイナンバー制度に対するですね、詐欺事件も起こっているということでございますので、まあ、ぜひ前向きにつけてない方がやっぱりつけてほしいという、そういう、 こう話が来ておるということでございまして、今つけた方がこれはダメだということはないだろうというふうに思っておりますので、ぜひ警察の検証結果の後ですね、対策をお願いしたいというふうに思っておるところでございます。それでは最後の質問でございます。市長の参戦出馬についてでございます。これにつきましては、昨日も2名の議員の中から話が出ておりましたが、重複する点もあろうかと思っておりますので、重複する点については結構でございますが、私、ちょっと違った観点から質問をしたいなというふうに思っております。すでに市長選も来年4月3日告示、そして10日投票という日程が決まっておるようでございまして、4ヶ月を切ったわけでございますが、白川市長は9月の市間茂議員の質問に対して憂慮しておるということでございましたが、10月には正式に出馬表明をされました。2期8年間の市長の実績につきましては、皆さん方ご承知だろうと思っておりますが、マニフェストの関係で達成できなかったそういうものが2、3あるんじゃないかなというふうに思っておりますが、そういうのに対する、そして、今後参戦した後のですね、出馬のマニフェスト、これについての見解をお伺いしたいと思っておりますが、まず1点目としてマニフェストの中で、無駄遣いストップの件が出ておりました。マニフェストには公務員の給与を何パーセント下げたという、そういう話が あるわけでございますが、全体の公務員のあれじゃなくて、各個人のですね、公務員と一般民間人の給与、これの格差はかなりである、これの解消というのがですね、一般市民の状況でございます。極端に言いますと、一般の方で今現金20万もらえばいい方だというふうに思っておりますが、そういう中 ですね、かなりの格差があるという、そういう不満があります。全体の公務員の給与につきましては、退職あるいはその事業の見直しとか、そういう中で、下げておるというふうに思っておりますが、そういうのがですね、一般市民としてはかなり不満があるというふうに私の耳に入っております。それについて、それと、庁舎建設の問題についてでございます。これも昨日答弁されておりますが、住民投票をされた、その結果が反対が大多数だったという、そういうことをですね、その時点で市長は辞任する必要があったんじゃないかという、そういう声がですね、来ております。これはもう反対のあれですから、辞任に該当するということでありまして、 辞任して即そして選挙に出ればよかったんじゃないかというそういうですね、噂も流れておるということでございますので、この捉え方につきましてはいろいろあろうかというふうに思います。調査建設の反対の関係でですね、そういう話も来ておりますので、そういうところ、それと旧交通ビルの関係でございます。当初立候補するときにこのビルは解決をしますというそういうことでマニフェストに掲げ、マニフェストといいますが公約をされて、現在まで来ておるわけでございますが、なかなかこの交通ビルにつきましては相手方の関係もありますし、解決できないという状況があります。現在のこの交通ビルの進捗状況をですね、できればお聞かせ願い、今後どのように進むのかお願いしたいと思いますし、今回の第3選につきましての大きな政策というのはどのように考えてあるのか、お聞かせ願いたいというふうに思っております。
はい、白川市長。
横尾委員のご質問にお答えしますが、私は市山議員のご質問のときにですね、憂慮していると言っておりません、熟慮しておると申しましたので、どうぞご理解をお願いいたしたいと思っております。それから私のマニフェストでございます。ここに、4年前のマニフェストを持っております。ただいまここに私はその中で4年前の話ですよ、その時の4年間取り組んできたこと、それで評価をしています。そして今から取り組むこと、明日から取り組むこと、ここが公約でございます。先ほど言われました人件費のことは前回第一期の時のことをここに書いております。無駄遣いストップですね。私はですね、この第一期の選挙、2回目の選挙の時にこの1期目のことをですね、評価していただいて当選をさせていただいたと思っております。従いまして、この今回の公約についてはこちらを私は評価をしていただきたいと思っているわけでございますけれども、その中で、ただ公務員の給与と民間の給与、非常に格差がある、その皆さん方のお考えがあるということはですね、十分承知を出しております。しかしながら私はそのことがですね、下げろということではないんじゃなかろうかと思っているんです。やはり、公務員給高いでしょう。しかしそのことによって域の経済が回っている、また民間の方々もですね、それに、近づくというと思いがありますけれども、頑張ってあげていただくと、そういう意識をですね、持っていただくことが大事なんではなかろうかと思っております。これが域地が他の地区よりもですね、飛び抜けて高いというならですね、もうご指摘当たっていると思います。しかし、うちは決して高くはございません。その辺をぜひご理解いただきたいと思っています。次に庁舎建設問題で辞任すべきではなかったかという声があるということでございます。これは巷の噂でしょうか、呼子議員のお考えでしょうか。まずこれをお聞きしたい、すみません、お聞きしたいです。
はい、
お聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
ですか、両方です。私も先生、巷もそういう話を聞いております。
呼子議員が私にとついて、やめろということでございますけれども、私は昨日申し上げますように、それぞれの私は、正当な手続きを取って市政を進めてきたと思っておりますし、私は今庁舎を建てるべきだ、皆さんどうですか伺って、私は参りました。その時に呼子議員の、議会での庁舎建設に対する賛否、そういったものもですね、お考えをいただいたと思っておりますけれども、私はその庁舎建設問題については、そのことによってやめるというのはお約束した覚えはありませんし、住民の方の多数のご意見に従うと言ってそのとおりにしておるわけでございますから、私は辞任の理由はならないと思っているところであります。 次に、旧交通ビルでございます。先ほど公約に書いておると言われましたけれども、書いておりません。これは私は今まで一般質問の中から申し上げてまいりましたが、平成16年の落選したときからですね、あそこはこうすべきだということを申し上げてきた。そして商工会にもずっと図ってまいりました。それは公式ではございません。申し上げてまいりました。しかし父として、そのことは進まないという状況にございました。そういった中で、危険家屋に認定されるほどの老朽化をいたしております。警察のお力を添えをお借りして、そして、本人に消費者に対しまして安全確保するように、そしてこちらからも危険家屋と認定するよということまで言って、そしてまた本人にお会いして、その内容につきましては逐一議会に報告をしてきたところでございます。今前回ご報告をいたしました。ご本人にお会いして、不動産鑑定士が評価した更地の金額を提示されたと。到底私はそれは議会にはご報告できませんと、ご提案できませんと、ここまで今申し上げております。ご本人との交渉はそこまでございますけれども、その後市内の有志の方と私はご相談をいたしまして、商工会のお考え、郷名地区のビジョンを商工会はどうお考えなのか、そういったことも有志の方々とご相談をいたしております。そういったことを受けてですね、私は進めていかなければいけないと思っているところであります。決して、そのことを全く考えていないということではございませんので、ご理解をお願いしたいと思っておりますし、お尋ねでございますが、呼子議員がこうすべきだというお考えならば、お知らせになりたいと思っております。
はい、横子議員。
まず公民の給与格差でございますが、これは、今市長が言われますように公民自体は高くないということでございますが、域の民間人からすると高い、そういうイメージがあるわけでございます。それと選挙の関係、選挙といいますが庁舎の関係でございますが、これにつきましては市長が言われますように、法的には辞任をしなくていいというふうに私も思っております。ですがやっぱりあれだけの反対があるということはやっぱりある程度責任があるんじゃないかなというふうに思っておりますし、経費が1250万円出ております。これは我々議会にも責任があるわけでございますが、これの無駄遣いというのもですね、指摘を受けておるところでございます。交通ビルにつきましては、現在、サルチにしてそれまでというか、という話が出ておるわけでございますが、要は先ほど言われますように、危険的な箇所がかなり出ております。ですから、やっぱこれをある程度解決するには、私は市の方で、どのくらいかかるか分かりませんが、通いし、そしてそこに何らかの形で、目的を持ってやるというのが理想だろうと思っておりますが、目的なくしてあそこを買うわけにいきませんので、何らかの振興策をですね、出してもらえばいいんじゃないかなと。域の玄関口ではありますし、一等地でございますので、そういうことも視野に入れたらどうかという私自身の考えを持っております。以上です。
はい、白川市長。
私は翌議員の追加質問にお答えします。私は職員の給料が高いのも事実だと申しました。高いとは言ってないということではございませんので、民間より高いと申し上げました。どうぞ正しく聞いていただきたいと思っております。ラスパイレス指数、高いか安いかのラスパイレス指数でございます。平成24年に 102.8 ございました。この時は確かに高かったわけです。全国から見てですね、今年の平成27年4月1日 97.8 でございます。5ポイントほど下がっているところでございます。それから 次に、やめるべきだとやっぱ思うということでございますけれども、あの時市民の方が反対された、それを反対して異議は立てるんだと言うならば、私は辞任してやるべきだったと思っております。しかし住民の方の意思に沿って建設を断念したわけでございますから、私は辞める理由にはなかったと思っているところでありますし、もし、その大多数の方々が私に辞めるというご意見であれば、4ヶ月後に迫りました選挙の折に審判下るものと思っているところであります。それから壱岐交通ビルでございますけれども、先ほど申し上げることを忘れておりましたけれども、前回所有者の方が責任を持って解体するということを申されたということを議会で申し上げております。ですからそれ以上のことを今ご本人に申し上げることはないと思っておる次第であります。
以上。はい、矢部子議員。
交通ビルの関係でございますが、議会の方にはそれぞれこう出してあるわけでございますが、なかなかの住民からはですね、進捗状況が見えないということで、質問したわけでございますが、この交通ビルについては先ほど市長が言われましたように、あとをどのようにするのかということがですね、一番問題だろうというふうに思っておりますので、こういうのをですね、ぜひ前向きに、検討してもらえばある程度解決できるというふうに思っておりますので、ご理解ご協力をお願いしたいというふうに思っております。それからあとは、3期目の政策についてお伺いしたいというふうに思っています。
はい、白川市長。
呼子議員も先ほど申されましたように、目的のない買い物はできないわけでございます。呼子議員もですね、地元でございます。ぜひですね、こうしたいからこうしてくれんかということをですね、ぜひ言っていただきたい。そうすればですね、私も頑張ります。もちろん地域の方々のご意見も聞かなきゃいけません。そういった中でぜひですね、どうかしてくれんか、どうかすべきじゃないかということではなくてですね、具体的に私はこういう意見を持っているんだということをですね、ぜひお願いしたいと思っております。それから3期目の公約でございますけれども、先ほどから申しております、このことを実践する、これが基本目標でございます。
以上。はい、呼子議員。
はい、わかりました。これで一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。